マケドニアのフィリピで最初の安息日を迎えたパウロ一行は、祈る場所を求めて城門の外の小川に出て行きました。ちょうど小川のほとりには女性たちが集まっていました。パウロ一行はその川岸に場所を見つけ座りました。そしてパウロが長時間にわたりイエス・キリストが十字架を通して成し遂げられた福音を伝えました。福音を伝えるパウロの前には一人の女性ではなく、明らかに複数の女性たちが座っていました。しかしその女性の中でパウロが伝える福音の内容を初めから終わりまでただの一言も逃さず傾聴した人はたった一人の女性、リディアだけでした。そこに臨在なさっていた聖霊なる神様がリディアの心を開かせ、リディアの心がパウロの伝える福音に集中するように働きかけてくださったからです。パウロはヨーロッパ大陸のフィリピの住人ではありませんでした。パウロはアジア大陸に位置したシリアのアンティオキア教会の牧会者でした。二次伝道旅行のためにシリアのアンティオキアを出発したパウロが、一次伝道旅行の時福音を伝えた今日のトルコ大陸のデルベとリストラ、イコニオンとビシディア州のアンティオキアを順番に再訪した後、フリギア、ガレテア地方を経てミシア地方に登っていった後、再びトロアスに下っていき、トロアスで船に乗り、エーゲ海のサモトラケ島を経てヨーロッパ大陸のネアポリスに上陸した後に、ネアポリスから14キロ離れているフィリピの城外の川岸に到達するまで、その間パウロが巡ってきた距離をすべて合わせるとなんと2000キロを超えました。聖霊なる神様が2回もパウロの行く先を強権的に変更させてまでして、パウロにそのはるか遠い距離を行かせ、その日その時間にフィリピ城門の外の小川のほとりに到達させたのは、まさにその日その時間その川岸でリディア一人をお救いなさるためでした。実に神秘的で言い尽くせない救いの恵みでした。15節の前半です。そして彼女も家族の者も洗礼を受けたが、パウロから福音を迎え入れたリディアは人類の歴史上ヨーロッパ大陸で最初に洗礼を受けた人となりました。リディア自身だけが洗礼を受けたのではなく、彼女の家、言い換えると彼女の家に属したすべての親族も一緒に洗礼を受けました。教会は建物や制度ではなく、主を主人として崇め生きる人々の集まりです。人類の歴史上フィリピに、いえヨーロッパ大陸に初めて建てられたあの有名なフィリピ教会は、このようにリディアとその親族から始められました。その日その川岸でのパウロとリディアの出会いは、パウロの伝える福音の内容を聞いたリディアの心が瞬間的にジーンとしただけの単純なハプニングで終わったのではありませんでした。その出会いはリディアが洗礼を受けて主の体である教会を作り生き始める偉大な第一歩となりました。そのリディアを本文14節はティアティラ市出身の紫布を商う人で神を崇める女性と紹介しています。韓国語の聖書にはティアティラ市にいると翻訳されており、あたかもリディアがフィリピではないティアティラ市に住んでいるように思われます。しかし原文の意味はティアティラ市出身という意味です。ティアティラ市出身であるリディアは 紫布を商う人でした。赤紫色に染色された織物を販売する女性事業家だったということです。そしてリディアが神を崇める女性というのは、前回申し上げましたようにユダヤ人の影響を受けて神様を信じているにはいましたが、まだイエス・キリストの福音を知らずにいる異邦人を指す表現です。聖書に登場する女性たちの中で職業が明かされている女性はほとんどいません。昔の家父長的な社会の中で女性が職業を持つことも難しかったですが、仮に職業を持っていてもいちいち明らかにする必要がなかったからです。それゆえ聖書に登場する女性の中で職業が明かされている場合は、該当の女性の職業を通して神様がお与えくださろうとする特別なメッセージがあるからです。例えばヨシア記の2章1節はエリコ城の女性ラハブの職業が遊女であることを明かしています。韓国語キーセンと翻訳されたヘブライ語ジーナは、本来体を売る娼婦を意味します。その娼婦ラハブの名前がイエス・キリストの家系図であるマタイによる福音書1章5節にも記録されています。したがって聖書がラハブという女性の職業が娼婦であることを明かしたのは、この世のすべての人々が後ろ呼び指す娼婦といえども、イエス・キリストの中では必ず新しい被造物になり得ることを示すためでした。リディアの出生地のティアティラは、今日のトルコ大陸の西部地域に位置していた古代リディア王国に属した町として、昔から染色と織物製造業の中心地でした。特にティアティラで生産される紫の染料は当時最上級品として取り扱われました。紫の染料が有名ですから、自然とティアティラで生産される紫の織物も有名でした。そのティアティラで紫の織物事業をしていたリディアは、同じローマ帝国内ではありましたが、アジア大陸からヨーロッパ大陸に進出して巨大な都市フィリピに定着することで自分の事業的基盤を一層拡張しました。一言でリディアは事業手腕に優れた女性事業家でした。2000年前ローマ帝国内で紫の布で作られた服は一般の大衆用の服ではありませんでした。紫の織物で作られた服は王族や貴族、そして富裕な人が着る高価な服でした。いわばリディアは富裕層を相手にする女性事業家でした。今日も同じですが、富裕層を相手にする事業家は大概自分自身が富裕層に属しています。まだ富裕層に至っていない人といっても、富裕層を対象に事業するというのは自分も富裕層の仲間入りすることを人生の指標としていることを意味します。いわばリディアはこの世の裕福さの服を着て、世の中の富裕さ自体を目的とした女性事業家でした。リディアが富裕層を相手にする紫色の織物事業家だったということは、リディアがすでに富裕層に属しているか、あるいは富裕層に属することを人生の目標にした女性だったことを意味します。本文はこのようにリディアの職業を明らかにすることで、この世の価値観を信奉しながら、この世の豊かさ自体を人生の目的とみなしていた女性リディアが福音を迎え入れて洗礼を 受けたことを強調しています。リディアが誰から洗礼を受けましたでしょうか。言うまでもなく、彼女に福音を伝えたパウロからでした。リディアに洗礼を施したパウロは、一体洗礼をどのように定義していたでしょうか。ローマ信徒への手紙6章3節から5節の御言葉です。洗礼を受けてキリストイエスと一つになった私たちは、皆洗礼を受けた時に彼と共に死んだということを皆さんご存知ではありませんか。それゆえ私たちは洗礼を通して彼の死と結ばれることで彼と共に葬られたのです。それはキリストが父の栄光によって死者たちの中から生き返られたように、私たちもまた新しい生命の中で生きていくためです。私たちが彼の死と同じ死にて葬られ、彼と結ばれる人になったならば、私たちは復活においてもまた彼と結ばれる人になるでしょう。パウロは洗礼をイエス・キリストと一つになること、すなわち連合と定義しました。洗礼を受けるということは、自分の罪の代価を代わりに払うために十字架の生贄としてお亡くなりになったイエス・キリストの死と一つになり、連合して自分の昔の人生を清算し、死に打ち勝ち復活されたイエス・キリストと連合し、新しい生命の人生を生き始めることです。パウロはまた洗礼を通じたイエス・キリストとの連合をガラテヤの信徒への手紙3章27節で次のように説明しました。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。洗礼を通じキリストと連合するということは、キリスト自身の服としてみなすことです。言い換えればキリストの制服を着ることです。この世には警察と軍人、医者と看護婦のように制服を着る職業の人がいます。制服を着るのは、制服に付与された責任と義務及び倫理を誠実に履行することを公に表明することです。洗礼を受けてキリストと一つになったクリスチャンたちがキリストの制服をまとうということも、やはり昔の人生の罪悪にまみれた服を脱ぎ捨て、キリストの中で新しい生命の服を着て生きるという公開的な宣言です。以上のように洗礼を定義したパウロがリディアに洗礼を施し、フィリピの紫の織物事業で事業家であるリディアは、洗礼をこのように定義するパウロから洗礼を受けました。リディアにとって洗礼とは、イエス・キリストの十字架と無関係の人生を生きる人の首にかかった十字架のネックレスのように、単に自身の人生を目立たせようとする宗教的装飾品では決してありませんでした。リディアにとって洗礼は、この世の豊かさを身にまとい、この世の豊かさ自体を目的とみなした今までの人生を清算して、自分を救うために十字架の生贄となってお亡くなりになったイエス・キリストを身にまとい、イエス・キリストの十字架を人生の指標とみなす新たな人生の実践でした。それはこの世の豊かさだけを身にまとい生きてきたリディアと、キリストを身にまとって生きていかねばならないリディアの間に統合が成し遂げられたことを意味します。イエス・キリストと一つとなった聖霊信徒として生きていくということは、イエス・キリストを身にまとって生きることであり、それはこの世の価値観を追って生きてきた自分との自己統合をなすことです。 私たちはペトロの足跡を伝える使徒言行録9章32節から43節を見ていきながら、自己統合について考えてみたことがあります。リダを訪問したペトロが8年間中風で寝たきりだったアイネアをイエス・キリストの能力で起こし立たせました。この噂は瞬く間にリダは言うまでもなく、リダから18キロメートル離れているヤッファまで広がりました。ヤッファに住んでいたタビタという女性の弟子が死にました。タビタの死を惜しんだ弟子たちが、その時までリダに滞在していたペトロに人を救破し助けを求めました。そしてすぐにヤッファに急行したペトロの祈りで死んだタビタが生き返りました。この出来事の後、すぐにはペトロはヤッファを離れませんでした。その出来事の後も何日間かヤッファにとどまりました。そうとすれば、ペトロの祈りで死からよみがえったタビタを含めて、ヤッファの有力者たちの中で死者も生き返らせる偉大な使徒ペトロを自分の家に迎えたい人たちがいかに多かったことでしょうか。しかしペトロがヤッファで自分の逗留地として選択した場所は、意外にも川なめし職人シモンの家でした。川なめし職人は川製造技術者を指す用語です。2000年間ユダヤ人たちは川なめし職人を最下層の先民と規定して人間扱いしませんでした。川なめし職人は死んだ獣の皮を剥がして触る職業の特性上、死んだ獣の腐浄が転移した不浄な存在であり、その不浄な存在の手の触れるものも不浄になるばかりでなく、その不浄な存在と関係を結ぶ人も不浄になるとユダヤ人は信じていたからです。徹底的に家父長的だったユダヤ社会で、結婚した女性が先に離婚を定義するということはありえないことでした。しかしただ一つの場合だけは例外でした。女性が知らずに結婚した後、夫の職業が後日川なめし職人であることが分かった場合、その女性は無条件で離婚できました。不浄な川なめし職人は結婚対象である人間ではないという理由からでした。それゆえ、精神異常者でない正常な人が川なめし職人と付き合わないのはもちろんのこと、川なめし職人の家で投宿するというのはユダヤ人としては想像もできないことでした。川なめし職人の家で宿泊するには、不浄な川なめし職人の不浄なベッドで不浄な川なめし職人の不浄な布団をかぶらねばならず、朝起きて不浄な川なめし職人が使う不浄なトイレで用を足し、洗顔してからは不浄な川なめし職人の不浄なタオルで顔を拭かねばならず、不浄な川なめし職人が不浄な台所用品で作ってくれた不浄な食べ物を食べねばなりませんでした。それはユダヤ人としては自分を不浄にする最短コースであったので、ユダヤ人としては自ら進んでそのような愚かなことをする人は誰もいませんでした。ペトロはそんな事情のわからない異邦人ではありませんでした。ペトロは誰よりもそのすべての事情を十分に知っているユダヤ人でした。それにもかかわらず、ペトロは自分を迎え入れようとする人々の要請をすべて断り、ユダヤ人ならば当然付き合ってはならない川なめし職人シモンの家を自分の宿として自ら進んで選択しました。その理由は何だったのでしょうか。死んだ獣の皮に触れる川なめし職人は不浄だとして、彼らの手の触れたすべてのもの、 彼らと接触する人すべてにも浮上が移ると信じるユダヤ人たちの中で、革なめし職人の手で作られた革製品を浮上と思う珍しいユダヤ人はただの一人もいませんでした。服、ベルト、靴、カバンなど革製品はユダヤ人の日常生活ではなくてはならない主要な必需品でした。そうだとしたらおかしくはないでしょうか。ユダヤ人たちが浮上を理由に革なめし職人の手が触れた全てのものも浮上とみなすのなら、革なめし職人の手で作られた革製品も浮上なものとして扱い、手で触れもしないのが当然ではないでしょうか。反対に日常生活の中で革製品を主要必需品として大切に扱うとしたら、その貴重品を作ってくれた革なめし職人を少なくとも人間以下の扱いをすることだけは控えるべきではないでしょうか。しかしユダヤ人たちは革なめし職人を不浄な存在と断定し、付き合うことさえしないのに革なめし職人が作った革製品だけはこの上なく大切に思っていました。どれほど恐ろしい二律背反、恐るべき二重性でしょうか。これよりも大きな矛盾が一体どこにあるでしょうか。ペトロもユダヤ人だったということは、ペトロもやはり革製品は大切に思いながらも、革なめし職人は不浄な存在と断定する二律背反的な二重性と自己矛盾の中で生きていたことを意味します。そのペトロが革なめし職人の家を自分の投宿地と自ら進んで選択したということは、イエス・キリストの中でその二重性と自己矛盾が克服されたことを意味します。革なめし職人を不浄な存在と考えていた過去のペトロと、革なめし職人を自分と同一の兄弟として愛すべきとする現在のペトロが、イエス・キリストの中で統合されたことを意味します。ペトロ自身がイエス・キリストの中で救いの恵みを身にまとってみると、革なめし職人が不浄な存在であるどころか、やはりイエス・キリストの中で自分と同じく救われた神様の尊い子供であることが分かったのでした。クリスチャンとして生きていくということは、このように世の中の価値観を追っていた過去の自分とキリストを身にまとい生きていかねばならない現在の自分がイエス・キリストの中で統合を成し遂げていくことです。過去の自分と現在の自分が統合を成すことができない場合、主を信じていると言いながらも世間の価値観を追い求める二重的な生き方の矛盾から抜け出すことはできません。ペトロはイエス・キリストがこの地にいらっしゃった時、3年間もイエス様と共に暮らしましたが、イエス様が十字架に釘付けにされお亡くなりになる最も決定的な瞬間に、イエス様を3回も否定し逃げ出す裏切り者になってしまいました。体はイエス様を追い求めながらも、心はこの世の価値観を追い求める二重的な自己矛盾に陥っていたからでした。しかし五旬節に聖霊が望まれた以降のペトロは、主とこの世を同時に求めようとする二重的な自己矛盾をこれ以上は犯しませんでした。聖霊の助けでペトロが自己統合を成し遂げたのでした。パウロは本来神様を信じると言いながらも、神様の独り子であるイエス・キリストを否定する二律背反の人生を送っていました。しかしダマスカスへの途上で主の霊に捕らえられた以降のパウロは、ただキリストの服をまとった生き方だけで一貫しました。 聖霊の助けの中で過去のパウロと現在のパウロが完全な統合を成したのでした。今日の本文のリディアがどんなユダヤ人からどんな影響を受けたのか知りえませんが、とにかくリディアは神様を信じるには信じていたのですが、まだイエス・キリストの福音は知らない異邦の女性でした。それでリディアもやはり神様を信じると言いながらも、この世の豊かさで身を包み、この世の裕福さだけを人生の目的とみなす二重性の中で生きていました。しかしこのリディアのためにはるか遠いシリアのアンティオキアのパウロを動員された聖霊様は、リディアに福音を迎え入れるようになされました。その結果、リディアはすぐにパウロからイエス・キリストと一つになる聖霊を受けました。この世の豊かさだけを目的とみなしていたリディアと、キリストを身にまとい生きていかねばならないリディアが聖霊の助けでイエス・キリストの中で統合を成し遂げたのでした。聖霊なる神様は時間と空間を超越し、私の過去と現在そして未来を照らしてくれる鏡であらせられます。その聖霊の鏡に私の未来を一度照らしてみましょう。私たちがこの世の浮遊だけを目的とみなすなら、私たちが生きている間この世の豊かさを存分に享受したとしても、私たちの一生は結局共同墓地で一握りの土として虚しく終わってしまうのが、その鏡の中で鮮明に見えてこないでしょうか。また私たちの鼻先から息が途絶える瞬間、共同墓地を超えて私たちを永遠に責任を負ってくださる方は、私の罪の代価を代わりに払ってくださるために十字架の生贄となってお亡くなりになった後、ちょうど3日目となる日、死を打ち破り復活なされたイエス・キリストそのお方ただ一人であられることもはっきりと見えてこないでしょうか。それで私たちは聖霊の鏡の前で聖霊様の助けに力を得ることでのみ主を信じると言いながらも、この世に従う二重的な人生の矛盾から抜け出し、この世を追っていた私とキリストを身にまとい生きていくべき私が、これ以上分離されずイエス・キリストの中で統合を成し遂げることができます。重要な事実は、二重的な人生の矛盾を克服し内的に自己統合を成し遂げる人だけ、外的な矛盾、社会的な矛盾を除去する種の通路になれるということです。パウロとペトロは世間的には別段取り立てて見るべきもののない人々ではありませんでしたか。しかしイエス・キリストの中で内的に自己統合を成したパウロとペトロによって人類の歴史が新しくなりました。世の中に従っていた自分とキリストの服をまとって生きていかねばならない自分の統合をイエス・キリストの中で成し遂げたフィリピの織物事業家リディアもやはり二重的な人生の矛盾に陥っていた自分の家の親族をイエス・キリストと一つにする通路となりました。そしてリディアと彼女の家族があの有名なフィリピ教会の母体になったということは、彼女らがその時代の社会的矛盾を解消する主の通路として証明されたという証拠です。しかし誰でも内的な自己統合なしで外的矛盾を除去しようとするなら、 外的な矛盾が除去されるどころか、かえってそれによってさらに多くの矛盾が量産されるだけです。内的な統合の欠如した人のすべての行為は、その人の中に内在する二重的な自己矛盾の外的偏見に過ぎないからです。主を信じる私たちの周囲から歳月の流れとともに矛盾が解消されるどころか、一層多くの矛盾が派生するのは、私たち自身がクリスチャンでありながらも相変わらず主と世間に向く矛盾が向かう二股をかけた二重的な人生の矛盾に陥っているからです。突き詰めれば、人間のすべての内的苦痛もやはりまさにその二重性に起因しています。この時間、私たちを愛し、私たちの中に望まれ、私たちと共にいらっしゃる聖霊様の光の中で、私たちの未来を推測してみましょう。私たちの鼻先から息が途絶える瞬間、私たちが絶対に後悔しない生き方がどのようなものか、自明のこととして見えてこないでしょうか。聖霊の助けに力を得て、イエス・キリストの中で、この世を目的とみなしていた自分と、イエス・キリストの十字架を目的としてみなさねばならない自分の統合を成し遂げていきましょう。今から道であり、真理であり、生命であらせられるキリストと一つになって、キリストの服をまとって生きていきましょう。その時、すべての内的な苦痛から解放された私たちの心霊は、世間が与えることのできない神様の平安を享受することができるでしょうし、私たちがどの共同体に属していようが、その共同体は私たちによって私たちの社会の矛盾を克服していく、この世のフィリピ教会になることでしょう。お祈りいたしましょう。神様、私は真のキリスト教徒として生きることを望みます。しかし、その前提条件である自己否認をしていません。私は私の家族が幸せであることを望みます。しかし、毎時に家族が私に合わせることだけを要求します。私は私の子供たちが本当のクリスチャンになることを願います。しかし、私が子供たちの前で信仰のお手本として生きていません。私は親孝行だと言われたいです。しかし、両親に対する責任と義務を尽くしていません。私は愛を叫びます。しかし、イエス様が言及なされた税理や正義のように、私を愛する人だけ愛します。私は奉仕の人になるよう祈ります。しかし、目前の利益に関する限り、微他一文も譲ることはありません。私は人々から傷つけられることを望みません。しかし、私の言行が人々を傷つけているという事実に鈍感です。私は私の人生の中で真理の果実が手に入れられることを期待します。しかし、率先して腐りゆく真理の種になることは拒否します。私は復活を賛美します。しかし、復活の出発点の自分の十字架には背を向けます。私は日ごとに神様の助けが私と共にあることを切に求めます。しかし、神様の御言葉通りに生きていません。私は永遠の命を信じます。しかし、実際にはこの世の富裕のみを私の人生の目的とみなしています。私はキリストと一つになった洗礼信者であることを告白します。しかし、キリストを身にまとって生きていません。自分こそは革製品は好みながらも、川なめし職人は人間として 取り扱いもしなかった二律背反的なユダヤ人でした。それで私の人生は苦痛と矛盾の中でもがき苦しんでいます。それにもかかわらず、私と共にいらっしゃる聖霊様がこの時間私の人生の鏡になられ、私の過去と現在と未来を推測させてくださることに感謝します。私がこの世でいくら高価な紫色の服を着て暮らしていても、死を砕き復活なされたキリストを身にまとわなかったら、結局は共同墓地で一握りの土として終わるだけであることを忘れさせないでください。主を信じると言いながら世間を目的とみなしていた過去の私と、キリストを身にまとって生きねばならない現在の私が、聖霊様の助けに力を得てイエス・キリストの中で統合を成し遂げていくようにしてください。そうして二重的な人生によるすべての苦痛から解放されるようにしてください。自己統合を成した私の人生が、リディアのように周囲の人々を主と一つにさせ、またこの時代の矛盾を解消する主の通路として使われますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。